香のハッピーキャッスル。最近つまんないな、ついてないな、どこかに四つ葉のクローバー落ちてないかな。疲れた時にはこのラジオ、そんなあなたにまったりのほほんとハッピーをお届けしたい。パーソナリティは高山真奈美でお送りします。はい、ですね、ちょっとお話というかお知らせがございまして、福富遥さんなんですが、諸事情によりしばらくの間お休みをいたします。なのでその間は私オンリーでストラジオの方を更新していきたいなというふうに思っておりますので、今後ともどうぞどうぞたくさんご視聴くださいまし、最後までお付き合いください。よろしくお願いします。というわけでですね、1月12日更新分。1月の12日って何の日かご存知ですか？はい、正解ですね。成人式。そうなんですよ。新成人の皆様、成人おめでとうございます。1月12日、まさにその日ですね。成人なんですよ。私、成人式の日、その当時ですね、品川区民だったんですけど、出身の小学校が、別の区だったので、そっちの方に行きました。で、成人式なので、いろんな有名な方々のね、ビデオレターがあったり、すごいゲストさんがいらしてですね、M なんちゃら星からウルトラマンが来たりしてました。M なんちゃら星と覚えてないんで、調べて来週の方に、きちんと M なんとか星っていうのをきちんとお話ししたいと思います。あれから5年か。もう、早いですね。やだ。さあ、ではですね、それでは早速始めていきたいと思います。まなみとはるかのハッピーキャッスルはインターネットラジオ局ピクリネットからお送りしています。サーティーンハピネス、振り袖。改めまして、高山まなみです。先ほども言いましたが、成人式なんですよ。成人式って女の子の場合振り袖が多くて、男性だと私の時は結構スーツを見ました。まあスーツじゃない男性の方もね、まさかの普段着っていう同級生というか同学年ですね、いたりなんかもしました。でも私は振り袖。どんな振り袖か。振り袖ってなんか色々と種類があるらしいんですけれども、私のは総絞りの橙色のね、結構派手な振り袖でした。私の祖母がですね、おばが成人の時にそれに合わせて作ったお着物でして、おばが着て、母が着て、姉が着て、私が着たというね、代々伝わっているなんかすごい可愛いお着物でした。でなんか意外と黒とかがね、なんか大人色的なのが流行っていたんですけれども、なんかオレンジとか赤はあんまいなかったけど、ピンク黄色、なんかそういうなんか派手な色って10代でしか着らんないかなっていう、そんな感じがありますね。はい。でその振り袖って、まあ成人式以外になかなか着る機会ってないんですよね。なんか大学の卒業式とかになっちゃうと振り袖ではなくて袴とかが多いので、まあスーツの方もいらっしゃいますけれども、あとはね結婚式とかで、私振り袖で成人翌年だったかな、とりあえずなんか親戚3人がどうなんか同じ1年間に2ヶ月に1回おきに結婚するっていうのがありまして、で最後は姉だったんですけども、まあ姉の結婚式の時には来ました。でもさすがにもうオレンジあれは着ることはないかな、っていうか振り袖そのものを着る機会がないかなと思っていたんですが、実はですね、私、つい先日来ました。あ、でも、その自分の、その橙色の振り袖ではなくて、全然、他の方からお借りした、すごい可愛い、それもすごいね、総絞りの、何色っつうなら、赤とか、ピンクっぽい、すごい可愛い華やかな、お着物を、まあ、振り袖ですね、着たんですよ。なぜか、それは、ファッションショーがございまして、新年早々ね、ファッションショーがあったんですよ。 で、そのファッションショーがなんか四季ってあるじゃないですか、春夏秋冬と。で、まあその四季モデルって言って、春の担当、夏の担当、秋冬の担当って言って、私が担当したのはちょうど冬の担当で、で冬の中でも成人式だとか、あとはなんだっけ、初詣だとか、いろいろありますよね、式の中でも。まあ春で言うと、卒業式、入学式、夏で言うと夏祭り、お祭り花火とかで、秋で言うとまあ収穫、ハロウィンとか、まあそういうような、なんかモデルさんっていうかね、ファッションショーがあって、モデルさんたち、ちっちゃいお友達もいたんですけれども、それにちょっと出させていただく機会がございまして、やってきたんですけれども、もうね、慣れてないよね和服に。なんかもうこの洋服にすごい慣れてしまっているから、和服を着て、草履を履いて歩くっていうのが本当に慣れてなくて、リハーサルの時にすっごい皆さん素敵にできてるんだけれども、もう少しなんか歩き方だとかを気をつけた方がいいっていうのを言われまして、めちゃくちゃ意識しながら歩くんだけど、めちゃくちゃ意識しながら歩くと、もう全然変だったので、まあ本番はね、楽しみながら歩いたんですけども、そこでですね、すごい大変だなって、モデルさんって大変だなと思ったのは、なんかモデルって絶対ポージングがあって、そのファッションショーもやっぱりそのランウェイっていうかね、舞台上を歩いていって、客席の人にまあポージングをしてっていうのがあるんですけれども、自由だから基本こういう風に撮ってくださいっていうのはないので、なんかね、撮影とかだとカメラマンさんがよく教えてくれたりとか、指示を出してくださるんですけども、そういうんじゃないので、基本もうフリーでやるんだけれども、全然だってさ、もう和服すら慣れてないんだし、そんなにポージングももっと慣れてないわけ。それで、どうしようかなって思いながら本番が終わってしまったっていうね。でもなんか止まったから、多分何かしらのポージングは撮っていたと思う。なんかリハーサルの動画はもらったんですけれども、なんか基本その怖くて見らんないんですよ。なんか自分が出た舞台の DVD とかもよくいただいたり、まあ、するんですけれども、それも基本もらったらすぐお姉ちゃんにあげちゃうんですよ。でお姉ちゃんは、まあ、結構ね、地方に住んでるので、来たくても来られないと。でなんかね、そういう DVD とかがあるならちょうだいよっていうことですぐあげちゃうんですよね。まあね、自分の見て勉強するのが一番いいんだけれども、まあそういうこともあって勇気がなくて見ていません。だから本当になんかモデル業っていうのは大変なんだなって思いました。でもなんかそうだな、ポージングっていうのはね、簡単なものでもいいからちゃんと身につけようって。でもね、身につけようってポージングじゃなくて、いやポージングの話散々してますけれども、私はそこよりもやはり作法ですよ、礼儀作法。なんかね、歩き方をご指導いただいたっていうかね、言われたってことは、やっぱりなんか、なんて言うんだろうな、あまり綺麗じゃないってことだから、日本人じゃないですか。しかも和服なんてね、日本人ならではじゃないですか。だからなんかきちんと着て、きちんと歩くとか、ちゃんとした作法をするっていうのは、なんかね、日本人として、女性としてきちんとね、やっていきたいなっていうふうに思いました。きちんといっぱい言っちゃったよ、もう。でもなんか本当に礼儀作法ってすごい大事、どこ行っても大事だと思います。でなんか今回は、まあ今回もだけど、頭も全部やっていただいたんですけれども、やはり日本人です、出すだって日本人ですので、私着物のね、着付けできるようになりたい。で確か先週とかになんかゲストさんのね、アンパンマンがいた時に、今年の抱負とか目標とか言って、なんか器を大きくとかっていう話をしていたと思うんですけれども、もちろんそれもそうなんだけど、私はなんか年内に着付けられるようになりたいです。なんか簡単だよって知り合いのおばさまに言われたんですけれども、とても簡単なには見えないので、でもなんか頑張って機会があったら着付けたいなって 浴衣の着付けは全然できるんですよ。お祭りとか行くときに浴衣がすごい好きだからちょいってやるんだけれども、やっぱりね、浴衣とお着物って同じ和服でも全然違うので、なんか生きてるうちに絶対着付けられるように、まずは今年から何かからかじれたらいいかなというふうに思ってます。なんかそうだな、目標的な、まあ抱負ではないんだけども、目標的なのは着付けられるようになりたいだんだん自信がなくなっていくんですけれども、まあ時間がないとかって私よく言っているんですけれども、時間と余裕は作るものだと、ええ、人生の先輩から教わりました。ええ、どうやって作るんだよって心の中ではいつだって思っています。でもなんか本当に作るものだなっていうふうには思っているから、時間と余裕を作れる大人に大人、になろうかなっていうふうに思ってます。まあ多分私のことだからこういう性格なんで、言うだけ言ってすっきりしちゃって実際やんないっていうのがあるのでね、年末のお鍋もそうでしたけれども、お鍋はなちょっと惜しかったんだよな、できそうだったんだよな、でもちょっとね言い訳するとできなかった、それも時間がなかった。まあさっきから同じことしか言ってませんけれども、時間と余裕を作って、それできちんと行動をね、有言実行ですよ、起こしたいと思っておりますので、なんかその際にはブログかなツイッターかなわかんないけどあげますわ、着付け教室行ってきたみたいな感じで、まあいろんな期待をしててくださいよということでですね、まなみとはるかのハッピーキャッスル、後半もまだまだ続きます。